幸いになるかな偽善者と題しまして、宍戸牧師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書23章の13節から36節までをご一緒にお聞きしました。このところに7回イエス様が不幸だとおっしゃっている言葉が響いています。一つ一つ数えてみたいと思いますが、まず13節です。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。2度目は15節です。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。3回目は16節です。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。4回目は23節です。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。5回目が25節に出てきます。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。6回目が27節です。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。そして7回目が29節です。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。読み上げてみると7回のうち6回までが同じ人たちに向かって語られているということがわかります。イエス様が律法学者たちやファリサイ派の人たちの在り方に対してどんなに厳しい目を向けておられたかということがわかります。それから1回だけ、物の見えない案内人、あなたたちは不幸だというふうにおっしゃっている言葉がありますけれど、これも実は律法学者たちやファリサイ派の人たちと別のことを、別の人たちのことを言っているのではありません。26節を見ますと、物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよというふうに言われています。ですからこの物の見えない案内人というのも、やっぱり実は律法学者たちやファリサイ派の人たちのことを念頭に置いて言われているわけです。で、そうするとここのあなた方不幸だと言われているのは、すべてが律法学者たち、そしてファリサイ派の人々と呼ばれる人たちに向けられているということがわかります。で、イエス様はこの言葉をですね、憎しみを持って吐き捨てるようにおっしゃったわけではありません。あるいは冷たく突き放すように断罪しているのでもありません。そうではなくて、むしろ非常に深く悲しまれ、嘆きを持ってここの言葉を語っておられます。イエス様はイスラエルの民に属する人たち、イスラエルの民に連なるすべての人が神様の御前に呼び集められて、そしてみんなで一緒に御言葉を聞いて平安のうちに生きる、そういう幸いな歩みをするということを望んでくださいます。ここにいる私たちも、ただ自分の心の中で神様のことを覚えるというのではなくて、本当に神様の御言葉を聞いて神様のものとされて実際に生活をしていく、そうなることを望んでくださっています。御言葉の聞こえない場所に打ち捨てて放っておこうとするのではなくて、何とかして神様を思い起こさせて、その恵みと保護のうちに実際に生きていく。そしてまた私たちの人生も私たちの宝も神様にお仕えして生きていく、そういう人生を送るようになる、そのことをイエス様は望んでくださいます。そして私たちがそのようになるために、実は十字架までの道のりを今進んでおられるのです。この先十字架におかかりになり、そしてよみがえって神様の救いの御業をこの地上において果たされ、そしてイエス様のよみがえっていることを人々に知らせながら、あなたもそれを信じていいのだ、そういうふうに私たちを招こうとしておられるんです。ところがそういう主イエスの恵みに招こうとする、その招きを 受け止めようとしないで、むしろイエス様に反発して恵みからさまよい出してしまいがちな律法学者たちとファリサイ派の人たちがいるわけです。でこの人たちのことで本当にこういうあり方は不幸だと言ってイエス様は心を痛め嘆いておられるんです。でしかしですイエス様はここまで実は、律法学者たちやファリサイ派の人たちのことを気にしているのだということを聞かされると実は私たちとしてもふと気になってくるんですね。イエス様がここで御心を痛めながらその名を呼んでいる律法学者たちやファリサイ派という人たちは一体どういう人たちだったのでしょうか。この律法学者たちとファリサイ派の人々というのは新約聖書の福音書の中でしばしば一緒に登場してきます。そしてイエス様の敵役のような現れ方をします。ですから私たちはなんとなくあんまりいい印象を持ってないと思うんですね。律法学者たちやファリサイ派と言われるとあこれはイエス様の敵だなっていうふうに思いながら聖書を読むようなところがあります。で同時に登場することが多いので、まあ、なんとなく同じように思われてしまう場合もあるんですけれど、しかしこの両者がですね全く同じかというとそうじゃないんですね。まず律法学者たちについて申しますと、学者という言葉がついている。でそこからも分かりますようにこの人たちはモーセの律法をはじめとして旧約聖書の預言者の言葉まで含んでその旧約聖書の言葉を全体を丹念に研究読んで研究してそしてイスラエルの民に聖書の中にある掟や法を教えるそういう務めを持っている教師たちでした。でその始まりというのはいつ頃かと申しますとバビロン捕囚から解放された人たちが再びエルサレムに戻ってきてそして、破壊された城壁を築き直してその中で礼拝を守るようになったネヘミヤやエズラの時代に遡るそんなふうに言われています。そのエズラやネヘミヤの時代より前に50年間ぐらいイスラエルの人たちは主だった人たちがみんなバビロンに、捕虜になって連れて行かれたんです。でそのバビロンの郊外、バビロンの、郊外にユダヤ人たちは捕虜として住まわされたんですけれどその場所でも礼拝は捧げられたようなんです。でただそうは言ってもです実は、ユダヤの人たちにとっては本当に礼拝捧げる場所というのはエルサレムなんだというふうに強く思っているところがあったんですね。エルサレムの神殿ってその神殿に神様がご自身の皆を置いてくださっている。だからよその場所で捧げる礼拝というのはみんな本当の神様の前での礼拝にならないんだというふうに信じていました。ですから実はそのバビロンに捕らえ移されたときにですねそこで礼拝をするって言ってもなかなか、それが本物の礼拝だっていう気持ちになれないんです。バビロンでの礼拝っていうのは、形骸化してそして、様々にまた、バビロンの当局者たちからいろんなことを求められたりして、形も少しずつ変わっていったようなんですね。でそういうバビロンに捕らえられていた頃の、ユダヤ人たちの気持ちをよく表した詩編というのが旧約聖書にはあります。旧約聖書の詩編の137編です。137編の1節から4節までを聞いてみようと思います。977ページ、旧約聖書の977ページです。977ページの下の段の終わりのところからですけれどもこんなふうに歌っています。バビロンの流れのほとりに座りシオンをもって私たちは泣いた。シオンってエルサレムのことです。盾ごとはほとりの柳の木にかけた。私たちを捕囚にした民が歌を歌えと言うから私たちをあざける民が楽しもうとして歌って聞かせよシオンの歌をと言うから どうして歌うことができようか。主のための歌を異教の地で、まあ、もうちょっと続きますけれども、このエルサレムの神殿の礼拝ができなくなったって、今この詩人はバビロンにいるわけですね。そして、自分たちがここで礼拝したいんだけれど、そのバビロンの、つまりイスラエルを捕らえた人たちが、お前たちの歌を聴かせろっていうふうに横で聞いてる。まるで見物人がいっぱいいる中でですね、演劇をするような調子で礼拝をしなきゃいけない。あるいは、聖書にははっきりと出てこないんですけれども、この時代のいろんなことを調べている人たちは、バビロンの神々をそこで讃えろなんていうことも、イスラエルのユダヤの人たちが求められていたんだっていうようなことを言う人もいます。ですから、このバビロンでのユダヤの人たちの礼拝っていうのはですね、本当の神様に捧げる礼拝というふうに思えないような要素がいっぱいあったんですね。自分たちは本当にエルサレムに戻って礼拝を捧げたいのに、囚われのバビロンの地で、その地の支配者たちの娯楽や慰みのために、真似事のような礼拝をしなければならない。でそれはユダヤの人たちにすると礼拝ではあるんだけど、同時に自分たちの誇りとか信仰を傷つけるようなことであったわけです。ですから、このバビロンに連れてこられた最初の世代の人たち、エルサレムからバビロンに捕らえ移された、その時代の人たちというのはきっとですね、心の中でいつか見ていると思ったに違いないんです。もう一度自分たちはエルサレムに戻るぞ、エルサレムに戻ってもう一度昔の通りの礼拝を捧げて、そしてその礼拝の中で聖書の律法の言葉に励まされながら生きていくんだぞっていう、そういう、思いを持って生きていったに違いないわけです。ところがバビロンに捕らえられた時間というのは長いんですね。50年も捕らえられているわけです。ですから最初に捕虜になって連れて行かれた世代の人たちはみんなですね、バビロンで神様を礼拝したいという思いを持ちながら亡くなっていったわけです。で問題はその後に続いていく第二世代、第三世代の人たちなんですね。でこの人たちはバビロンに捕らえられて移されてから生まれた 子供たちもいますし、あるいは、自分がエルサレムから連れて行かれたにしても、うんとまだ小さい頃、物心つく前にですね、親と一緒に、捕らえ移されていった、そういう子供たちです。ですから実はそのエルサレムに戻ってくるときに、その戻ってくる子のできた第二世代、第三世代の人たちというのはもともとのエルサレムの礼拝を知らないわけです。そして礼拝から1週間の歩みに送り出されて、礼拝の中で御言葉を聞かされ、それに慰められ励まされながら生きるという生活も知らないわけです。でそういう人たちが実はバビロンの捕囚から解放されてエルサレムに戻ってきたわけです。で戻れたのは良かったんですけれど、さてじゃあ戻ってきたエルサレムでどんなふうに神殿をもう一度築いて、どんな礼拝を捧げるのか、そして自分たちがどういうふうに御言葉に従って生きていったらいいのかということはさっぱりわからないんですね。でそのためにです、実は、バビロン捕囚から、帰ってきてからしばらくの間といってもかなり長い間なんですが、エルサレムでの礼拝は、混乱を極めることになります。エルサレムに最初に帰還することができた年代は紀元前の520年というふうに言われているんですけれども、それから70年以上もですね、礼拝の秩序が整わないまんま、なんとなく神様の名前を呼んでるという礼拝がエルサレムで続いてたようなんです。でエルサレムで、帰っていった人たちがそんなふうに、混乱した中で生活しているということを知ってネヘミヤという人が、大変悲しむんですね。ネヘミヤは最初は、ペルシャのクロス王に仕えている、そういう、非常に宮廷で高い地位にあった、官僚だったんですけれども、このネヘミヤが 苦労そうに願い出てですね、どうか自分の同胞のために、自分をあのエルサレムの知事に派遣してほしい、そして自分はあのエルサレムを治めてもう一回イスラエルの人たちが本来の生活を送れるように働きたいので、どうか送ってほしいというふうに願い出て、そしてクロス王がネヘミヤを送ってきた。ネヘミヤが帰ってきたのが紀元前445年のことだというふうに言われています。ですからまあ520年からすると75年間かかってるんですね。でそしてネヘミヤのもとで城壁が再建をされ、城壁に守られて神殿も形作られていく。そこでもう一度礼拝が守られるようになるんですけれど、そこでどういう礼拝を守るのかということで、やっぱり捕囚の地から、帰ってきた、立法の専門家がエズラなんです。エズラは自分が戻ってきたときにですね、体一つで戻ってきたんじゃなくて立法の巻物を携えて一緒に帰ってきたんだというふうにエズラ記に書いてあります。そしてエズラはその携えてきた立法を一つ一つ調べながら、自分たちがどういう礼拝をして神様の前にどういうふうに生活をしたらいいのかということを人々に教えるようになった。でそれが立法学者の始まりなんですね。ですから立法学者と言われる人たちはもともとエルサレムの町と深い関わりがあったということになります。このエルサレムの町が昔のようにですね、神様の御名のもとにある宗教都市として正しく機能していくことができるように、指導者層にはどういうふうに礼拝を守り、また国を治めるのかを助言をする。一般の人たちには旧約聖書の中にある教えを教育する。でそういう役割を果たしていたのが立法学者たちです。エルサレムが神殿を中心とするそういう町として復興していくために、立法学者たちは大いに頼りにされていた人たちなんです。このエルサレムの町にとって決して欠かすことができない人たちだと目されていた、それが立法学者たちなんですね。で一方じゃファリサイ派の人たちはどういう人たちだったか。このファリサイ派の方は必ずしも学者とか知識人というのではありません。この人たちはですね、当時のエルサレムにあって一つのグループを成してた人たちです。でファリサイ派ってよく、言いますけど、これもともとはですね、パリシャイヤっていうアラム語から出た言葉です。でパリシャイヤっていうのは、分けるっていう意味の動詞なんですね。だからパリサイ人、ファリサイ派の人っていうのは分ける人たち、あるいは分離するもの、分離主義者、そんなふうに日本語に訳すと、訳せそうな名前なんです。でただそのこれは今日実は聖書を研究している人たちの間で論争がありまして、ファリサイ派の人たちが何を分けていたのかということはいろんな説があってあんまりよく分かんないんですね。今日はまあその点を巡ってあんまり詳しい話はしませんが、ごくごく大雑把にですね、3つぐらいの説があるんだということを、紹介したいと思います。でまずある人たちはこう言うんです。このファリサイ派の人たちっていうのは、その大方のユダヤ人たちは帰ってきたはいいものの、聖書の言葉知らないわけですから、立法を厳密に守ろうとしてないわけです。でそういう大方のユダヤ人たちに対して、自分たちは立法を正しく守ろうとする特別なものなんだ、そう考えて、他のユダヤ人たちと自分たちを分けようとした。ある意味では、その立法学者たちに教えてもらいながら、自分たちは、正しい人間だっていうあり方をしたいと願った。でそういう分離主義者だったんだっていうふうに言う学者がいます。でこの場合にはですね、これは自分たちで私たちは分離主義者ですなんて名乗るんじゃなくって、周りのユダヤ人たちから、あいつらは俺たちと違って自分たちだけを分けようとするっていうふうにですね、あだ名をつけられてるってことになるわけです。ですから、ファリサイ派っていうのはですね、そういう意味では、こうあだ名をつけられる、そういう、つけられた名前で呼ばれてるってことになるわけです。 で、もともとユダヤ人たちというのはある特定のグループや、個人にあだ名付けるのが大好きなんですね。私たち礼拝に教会に集まってくる人のことをクリスチャンとかキリスト者なんていうふうに呼ぶことがあります。で、実はあれももともとはですね、あだ名だったんだって、使徒言行録を読んでると出てきます。アンティオキアの教会で礼拝をしている人たちに向かって、周りに見ているユダヤ人たちがですね、あいつらは口を開けばキリストキリストって言ってる、キリストもんだっていうふうに言って、この町で主の弟子たちがキリスト者と呼ばれるようになったっていうふうに、そういう経緯が出てきます。もともとはですね、周りのユダヤ人たちから揶揄するような意味合いで付けられた名前がキリスト者、クリスチャンなんですね。でも実はイエス様のお弟子さんたちはそのことでちっともひるまなかったんです。そこ読んでるとですね、むしろ自分たちはイエス様のお名前のためにあざけられたり恥ずかしめ受けるほどのものにされたことを、大変光栄だと言って、喜んでいたなんていう言葉が出てくるんですね。ですから、ファリサイ派というのも、同じようにあだ名として付けられたんだというようなことを言う人がいても不思議ではないんです。で、その場合にファリサイ派の人たちがその名前を喜んでたかどうかわからない。だけど、あだ名として、定着するということは考えられることなんです。で、そういうふうな考えが一つあるんですが、別の研究者たちはこの名前っていうのは他から付けられたあだ名じゃなくて、むしろこのグループの人たちの自分自身の理解に根ざしている名前だったんだっていうふうに、説明する人たちがいます。で、その場合じゃあ分けるとか分離するっていうのは何を分けているんだろうか、何を分けようとしているのかということになるわけですが、このファリサイ派の人たちは自分自身を罪から、引き離そうとする、罪のあり方をする、神様の御心にかなわないで自分中心に生きてしまう、自分の思いのままに全てを、考えて生きてしまうということが私たち人間には誰でもあり得ることなんですけれども、そういうようなあり方から自分を引き離そうとしている、で、自分はそういうものなんだということを忘れないために、自分たちは分けられているものだ、分かれているものだという意味でファリサイって名乗ったというんです。で、確かにそう言われるとです、ファリサイ派の人たちは律法学者たちに教えてもらいながらなんですが、イエス様の時代には613もの戒律を守ってたというふうによく言われるんですね。そしてその613の戒律の一つ一つを思い巡らしながら、自分はそれにふさわしい生活を送ってるかなっていうことを日々点検をしていたわけです。そういうふうに罪から離れたいと願っている、罪から自分を分離するものとしてファリサイ派と呼んで、自分たちのことを呼んでたんだという、これも説明とするとなるほどそうかもしれないと思わされる説明です。3番目の説明というのはそこからちょっと派生してくることなんですけど、実際にですね、律法の掟に照らして自分自身を正しく律して生きていこうとするときには、見かけ上はとってもよく似通っているんだけど実際には同じじゃなくて全然違うなんていうことに思い当たる場合があるわけです。例えば、こんなこと考えられます。自分では全く何の悪にもなかったんだけど、ふとした弾みで誰かに怪我を負わせてしまうって、これは相手を怪我させてしまうからもちろん悪いことには違いないわけです。しかし、何の悪にもなくてそういうふうにやってしまう場合と、それからですね、大変に心の中で悪意を持っていて分かっててですね、わざと気づかないふりをして相手を傷つけてしまう、で相手を傷つけておいて、あらごめんなさい、私気がつかなかったのって言ってやってしまう場合もあり得るわけです。形は非常によく似てるけれども実際はこれ全然違うわけですね。で、そういうですね、お互いに似通って見える事柄を精密に分離して律法の光に照らして考えようとする、そういう意味であの人たちはいろんなことをこまごまと分離して考える人たちだねっていう、そういうふうなあだ名がつけられた。ですからこの3番目の場合はこれはまた、 その自分たちで名乗ったのではなくてあだ名だということになるんですが、ただこの3番目の場合には最初と違うのは、最初の人たちは周りから揶揄するような調子で、あいつらは変わり者だというつもりでファリサイ派と言われたんですけれども、3番目の説になると今度は周りの人たちから本当にこの人たちは厳密に神様の前に正しく生きたいと思っている人たちなんだねっていうふうに、尊敬の念を込めてファリサイ派と言われていたということになるわけです。で、ファリサイ派の名前の由来というのはそんなふうに様々に取り沙汰されているというのが、現状です。ですから、まあこのファリサイという名前がどこから来たのかというのは、まあ、3つぐらい、今申し上げたような3つぐらいの説があって何とも言えないんです。でただ、じゃあこのイエス様の時代、この当時のファリサイ派の人たちがエルサレムの町の中で周りの人たちからどう見られたかっていうと、おおむね好意的に受け止められていたようなんですね。あの福音書の中に登場するイエス様の時代、福音書に出てくる党派グループっていうのは、多分3つぐらいあると思います。1つはこのファリサイ派、それからもう1つがサドカイ派、もう1つが熱心党というふうに言われる人たちですね。で、そしてそのファリサイ派、サドカイ派、熱心党という3つのグループの中ではファリサイ派は飛び抜けて民衆から支持を受けていたんだというふうにイエス様の時代の歴史家が書いてるんです。ヨセフスという人なんですけどね。あのサドカイ派という人たちはどういう人たちだったかというと、大祭司を頂点とするエルサレム神殿の礼拝で富と権力を得ていた神殿の貴族、あの祭司の中で非常に上の方にいる貴族的な人たちです。でこの人たちはしばしば自己中心的で了見が狭くなりがちなんですね。神殿の礼拝を守るんだって言いながら自分たちの利益を求めることばっかりやっている。で最高法院を構成する議員たちの中の多くはサドカイ派であったりファリサイ派であったりするんです。ごく少数あの無所属の人もいたようなんですが、ほとんどがファリサイ派とサドカイ派だったそうです。そしてその時に、まあ、最高法院で議論が分かれるとですね、大抵民衆は圧倒的にファリサイ派を支持したというふうに言われています。で、そのサドカイ派とファリサイ派、もう一つ熱心党ですが、この熱心党の人たちというのは、ローマの支配から自分たちは独立したいという願いを持って、時にはテロでもって、ローマ関係の要人を暗殺するなんていう、過激派でしたから、これはですね、慕うどころか一般民主を恐れてたんですね。でファリサイ派の人たちが民衆から支持された理由というのは、一つには今申し上げたように、なんとか聖書の律法にふさわしい生活を送りたい、努力する、そして罪から離れた生活をしたいと願っているということがあったんですが、しかしまたもう一方でですね、このファリサイ派がどうして人々から支持されたかというと、その努力の仕方が穏健で常軌を逸したところまでいかないからなんです。で、あの福音書の中に全然出てこないんですけれども、実はイエス様の時代にもう一つ、大きなグループがあったって、ユダヤの社会ではもう一つ大きなグループがあったって言われています。でそれはエッセネ派と言われる人たちなんです。でこのエッセネ派の人たちはですね、本当に厳密に厳格に律法を行おうとする、で律法を正しく解釈してその通り行って生きる、でそのためには実は今ローマの支配のもとにあったら自分たちは、この社会の中で折り合いをつけて生きていくことなんかできないって考えてですね、隠遁生活を送っていくんですね。で、あの隠遁生活を送って自分たちだけで暮らしているもんですから、福音書に出てこない、イエス様と関わりが持たないために福音書には登場しないんですけれども、しかし、視界のほとりにクムランっていう岩山がありまして、そこにこのエッセナ派の人たちの修道院があるんです。でそこは発掘されてですね、そしてエッセネ派の人たちが使ってた旧約聖書の写本なんていうのもいっぱい今発見されて、20世紀に最大の発見だというふうに言われてるんですけれども、そういうものが出てきています。でこの人たち、要するに出家した修道者の団体なんですね。で立法について本当に厳しくですね、自分たちの生活をそれに従うものとして守っていこうとする。で そのエスネアの人たちの志あるいは行動力は立派であるに違いないんです。しかしそういうふうにやってですね、じゃあ誰もが全員がユダヤの人が出家をしてエスネアと同じように生活できるかというと、そんなことはもちろんあるはずがないんですね。出家できるというのはそういうふうな状況があるから出家できるのであって、大方の人というのはこのような社会の中でですね、それに半ば組み込まれ捉えられるようにして生きているところがありますから、その聖書にこう書いてあるから自分はそこからそれにだけ従って生きるんだなんていうふうに社会に背を向けて生きるなんてことは誰もができるわけではないわけです。ですからエッセネ派というのは非常に尊敬をされたんですけれども、広がりを持たないわけです。でファリサイ派というのはそのエッセネ派の人たちと比べると志はよく似てるんだけど、なんとか全ての人たちが神様のもとで生活できるようにって、そういうふうに、聖書の戒めを教えて、社会の中で生きることができるようにというふうに伝えてた人なんです。ですから非常に民衆から歓迎されていたわけです。でさて、そんなふうに今ざっと申しましたけれども、イエス様が気にしておられる、しきりに気にしておられる立法学者たち、そしてファリサイ派の人たちというのは、いずれもですこの時代の大方のユダヤ人たちからは大いに頼りにされ、信頼を受け、重んじられ、支持されていた、そういう人たちなんです。ところがです、そういう人たちに向かってイエス様は、今日のところで何度も何度も不幸だ、不幸だというふうにおっしゃるわけです。一体どうして不幸だということになるんでしょうか。今申し上げたようにですね、立法学者たちやファリサイ派の人たちというのは、神様抜きで平気だって考えるような堕落した人たちではないんです。むしろ何とかして自分たちが神様の前に正しくあろうとしている、そのことを願っている人たちです。そしてそのことを当時のユダヤ人社会の中で認められていて、あの人たちは敬虔に生きようとしている、そういうふうに、称賛されてた人たちです。自分も神様の民となって生活したいと願っている人たちからすると、あのファリサイ派の人たちや立法学者たちというのは大変良心的に聖書に聞こうとしている人たちだということになるわけです。どうしてイエス様はこの人たちのことを不幸だとおっしゃるのか。おそらく立法学者たちやファリサイ派の人々はですね、自分のことを不幸だなんて全然思ってないに違いないんです。むしろ毎日毎日自分は聖書を一生懸命読んで神様に喜ばれる生活を務めることができている、本当に感謝だって思って暮らしているに違いないんですね。イエス様は一体どこをご覧になって不幸だとおっしゃってるんでしょうか。でもう一度イエス様の言葉に立ち返って、考えてみたいんです。13節です。立法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。なんで立法学者やファリサイ派の人たちが不幸なのか、その理由っていうのは、あなたたちは偽善者だ、偽善者だからだってイエスもおっしゃるんです。で偽善者ってのはとても強い言葉で、この言葉聞いたらもう、非難の言葉が、非難の思いがそこにあるって私たちは思わざるを得ないんです。おそらく面と向かって私たちなかなか、相手にこういう言葉って投げつけにくいんじゃないかなって思います。陰で言うことはあってもですね、面と向かってはなかなか言えない言葉です。でも実はこの言葉はですね、別に訳すことができる言葉なんです。でそれは、別に訳すと役者っていう言葉なんです。あの演劇のお芝居をする役者が、同じ言葉なんですね。で役者っていうのは、今日私たちはテレビなんかでたくさんの俳優や女優の顔を見てますけど、イエス様の時代にはですね、役者たちは男の人も女の人も顔を晒しませんでした。みんなお面をかぶってですね、そのお面をかぶることでその役になったって言って、お芝居をしてたわけです。イエス様がここで立法学者やファリサイの人たちは不幸だと言っているその理由は、この人たちが役者たちのように本当の自分の顔ではなくて見せるための顔を かぶってるからだ。あの人たちは確かに敬虔だし熱心だし、そして、良心的に見えるけれども、それは実は人に見てもらうための敬虔さであり、人に見てもらうための良心的な行動になってるんだってイエスもおっしゃるんです。この人たちは見られるところでは盛んにいろんなこと言ったりやったりするけれども、しかし本当はそうじゃないんだよってイエスもおっしゃるんです。この23章の前のところで2節と3節のところでイエス様は実は律法学者やファリサイ派についてこんなふうにおっしゃっています。23章の2節と3節をお読みします。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている、だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない、いるだけで実行しないからである。律法学者やファリサイ派たちがモーセの座についているというのは、モーセの律法を持ってそれを解き明かすということをやっているということです。それは聖書の言葉を解き明かしているんだから言っていることは正しいよ、でもその行いは見習っちゃいけないっていうんです。どうしてか、律法を守るというのは本来は神様に向かう行いであるはずなんですね。神様が私たちの神としていつも伴っていてくださる、私たちに伴う方としていつも一緒にいて御言葉を語りかけてくださる、そのことに感謝して自分から進んで御言葉に聞いて聞き従って生活をする、あるいは神様にお仕えしようとして自分自身の時間とかあるいは行いとか宝とかを捧げて神様の行いに加わるというのが律法を守って生きる生活のはずなんです。ところが律法学者たちファリサイ派の人たちというのはそれを人から見てもらうための行いになっている。で、誰かから見られてるんじゃないかってそう思うから、非常に行動には注意をするわけです。人間の目に対しては非常に気を使いながら律法学者やファリサイ派の人たちは、注意して行動します。ですから人の見てるところではとても敬虔そうに振る舞うということ、イエスさん別のところでですね、あの人たちは四つ辻や街道の中で大声で祈りたがるんだなんて悪口言ってるところもありますけれども、人に見られてるところはそうだっていうんです。でもそうでありながら、じゃあ肝心の神様の前ではどうなのか、自分が人がいるところだけじゃなくていないところであっても、この私の一日の生活、毎日毎日あるいは一瞬一瞬の行っていることっていうのは全て神様がご覧になっているんだっていうことはすっかり忘れて見失っているんです。ですから、律法学者やファリサイ派の人たちの在り方は人に見せるために仮面を身につけている生活だ。そしてこの人たちはあなたたちを案内しようとするけど実は物が見えてない人たちなんだっていうふうにイエスもおっしゃるんです。人間にどう見えるかばかりが気になってしまって、そのことには大いに気を使うけれど神様のことが忘れられている。人間同士どう見えるかってことばっかり問題になる。でもあの人たちは本当の意味では神様の前に生きようとしてない物の見えない案内人なんだ。でイエス様は弟子である人たちに、ご自身の弟子である人たちにああいう人たちのようになっちゃいけないんだっておっしゃるんです。神様抜きで人々から尊敬をされる、人々から立派だと言われることでもすっかり満足してしまっている。周りの人が見るから私は敬虔でしょ、熱心でしょ、良心的でしょ、でそういうあり方をしている、そういう律法学者やファリサイ派のあり方はいかにも不幸だ、そういうふうに嘆かれるんです。あなたの最後の裁き主は周りの人たちの評判じゃない、神様があなたの生活をご覧になっている、あなたは神様の前に立たなきゃいけないのに、このファリサイ派律法学者たちはそのことに思い至らないで神様が見ておられることに気がつくことができないまま、他の人たちと比べた熱心さや敬虔さで自分たちは十分救われるに違いないと思っている、その点が不幸だ、そういうふうにおっしゃっているわけです。しかしです、 イエスマンはこんなふうにこの律法学者たちやファリサイ派のことを深く嘆いておられるんだというふうに聖書から改めて聞かされますと、実はこれ読んでて私たち自身がですね、次第次第に首が締まってくるというかですね、息が苦しくなってくるところがあるような気がするんですね。神様が本当に私の上におられるんだということが見えないまんま、自分たちの在り方っていうのは、まあその聖書の言葉に照らして正しいかどうかって、そんな風に過ごしているっていう在り方、律法学者やファリサイ派の在り方っていうのは、実は私たち自身の平素の生活の姿にも通じているところがあるんじゃないかなって、ここを聞いていると感じさせられるわけです。でもちろん私たちはです、神様抜きでも自分がいつでも正しく敬虔でいられるなんてには思わないんです。むしろいつでもあるべき本来の姿に引き戻していただかないと、自分はすぐにおぼつかない闇になっちゃう、すぐに道を見失って本来生きるべき姿から離れてしまうって、そのことよく知ってます。知ってるからこそ私たちは一生懸命教会に通ってきてですね、礼拝を捧げ、そして聖書の御言葉に聞こうって努力をするんです。しかしです、こうやって礼拝を捧げて聖書の言葉に向き合っているときはいいんですけれども、しかしひとたび教会を後にして普段の自分の生活の中に戻っていくとどうだろうかって考えると、私たち本当におぼつかないんですね。なんでか分かんないんですけど、いつの間にか私たちは神様のことを忘れて、そして神様抜きで自分の思いばっかり追っかけるような生活をしてしまっているわけです。でそうだとすると、私たち自身というのは、ここに言われているこの律法学者やファリサイ派の人たちの、こういう不幸というのを同じように抱えているんじゃないだろうか。この律法学者たちやファリサイ派の人たちが不幸だ不幸だってイエス様が嘆いている言葉というのは、決して他人事じゃないんじゃないかという気がしてくるわけです。しかしです、実はそうではないんですね。律法学者たちやファリサイ派の人たちが不幸だと言われている最大の理由というのはですね、自分たちの経験さや熱心さにすっかり満足して安心してしまっていて、本当の取りなし手であるイエス様に従う必要がないって思ってる、そこが不幸な点なんです。実は律法学者たちやファリサイ派の目の前にイエス様が来ておられるんです。そしてこの律法学者やファリサイ派の人たちのためにも取りなしの御業をなさろうとしておられる、今十字架に向かって進んでいこうとしているというのはそういうことなんですね。イエス様の十字架というのは別に、イエス様を最初から受け入れて、信仰のある人たちのために十字架についているんじゃなくて、どんな人たちも、その罪を背負おうとする、そしてただそのことを信じてあなたは新しく生きていきなさいというふうに、その導くためにイエス様は十字架にかかろうとしておられるんです。ですからイエス様の十字架によって私たちが自分の罪から離れさせられるっていうのは、これはどなたであってもそういうことは起こりうることなんです。でただ律法学者たちやファリサイ派の人たちは、そういうイエス様の十字架別に必要ないって思ってるんですね。なんでかっていうと、自分たちはすでに正しいと思ってるからです。聖書の言葉を熱心に聞いて、イエス様の十字架に取りなされるんでなくても、この私はもう十分にそれができている、だから私は、正しいし、周りの人たちもそのことを認めて尊敬してくれてるって、そこに暗示をしてるわけです。イエス様の御業を自分に関わりのないものとして跳ねつけてしまう、そこにこの律法学者たちやファリサイの人たちの不幸の理由があるんです。で実はイエス様はこのマタイによる福音書のだいぶ前のところでですね、ここに言われている不幸と正反対の人間のありようというのを教えておられました。マタイによる福音書の5章から7章に三条の説教と言われるイエス様の教えの集められた箇所がありますけど、その初めのところですね、5章の一番始まりのところでイエス様は8つの幸いな人の姿というのを語っておられたんです。 で、これは、この金曜礼拝では私の前の北先生が多分解き明かしてくださいはずですし、私も日曜日の礼拝で少し前にここの箇所を説教しましたけれども、ここを聞くとですね、幸いだって言われている人たちがなんで幸いなのかちょっと聞くとよく分かんないんですね。例えば5章の3節、心の貧しい人々は幸いである。4節、悲しむ人々は幸いである。6節、義に飢え渇く人々は幸いである。心が貧しい、本当に砂を噛むような貧しい思いで暮らしている人、あるいは、悲しんでいる人、あるいは正しく生活したいって望みながらその正義が満たされないために飢え渇きを覚えている人、そういう人たちが幸いなんだってイエスもおっしゃるんです。ちょっと聞くとなんでそれが幸いなんだろうって思うような、そういう人たちの姿がここに、列挙されているんです。どうしてこういう人が幸いだって言われるのか、それはこういう本当に自分に賭けを覚え、そして本当に不十分だっていうことを身に染みて思ってる人たちはイエス様によってもたらされる新しい生活を受け入れる余地があるからなんです。あなたは今本当にいろんな点で問題を抱えている、決して自分で満足できていない辛い気持ちを抱えているけれども、しかし私はそのために十字架にかかったんだ、あなたはそのことを信じて今からまさに今置かれているその生活の中で私の十字架によってまたよみがえりを見上げて新しくされたものとしてここから歩んでっていいんだ、そのことを受け入れる余地があるから幸いなんですね。だこの人たち、その聖書イエス様が教えているのは心が貧しいことが幸いだとか悲しんでることが幸いだとか、そういう一つ一つの人間の辛い状態がそれがいいことなんだとおっしゃってんじゃないんです。そうではなくて、そういう自分の至らなさ足らなさを覚えるときにイエス様がしかしこの私と一緒に歩んでくださるんだということを知ることができるから幸いなんですね。そして逆に言うと、立法学者たちやファリサイ派の人たちはそういうイエス様の宮座につながる必要を感じない、もう自分はすでに立派だと思っているから不幸なんだとイエスもおっしゃるんです。イエス様が私たちと共にいて繰り返し繰り返し御言葉をかけて、そして私たちを慰め励まして悔い改めに至らせてくださる、私たちがイエス様によって清められ新しくされたものとしてイエス様を見上げながら教会に連なって神様に仕えていく、そういう新しい生活に招かれている、そういう幸いのもとに置かれているのだということを感謝したいんです。御言葉に繰り返し聞いてイエス様に伴われている、そういう中で私たちはここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたが私たちを憐れみあなたのもとに招こうとしてイエス様をこの地上に送ってくださり、そしてイエス様が弟子たちに一言一言御言葉を語りかけてくださった中で、イエス様があるグループの人たちには目を止められ、あの人たちは本当に不幸だと悲しみと嘆きを覚えながら指し示された人々がいました。自分で歩んでいる歩みが正しいことだと自己満足し、自分であなたに従えるのだと思い込んで歩んでいる、そのような惨めさを抱え、そこからなかなか出ることのできない人たちをイエス様は嘆きた哀れみを持って見つめてくださいます。どうか私たちに注がれているそのような主の眼差しを私たちが気づくことができますように、そして主イエスキリストが私たちに与えようとしておられる罪と離れ許されたものとして新しく生きる生活を私たちが 実際歩んでいくことができますようにお導きください。私たちの思いと言葉とまた行いとまた私たちの持つ宝をどうかあなたに捧げて、あなたの御用のために生きる者として私たちをしもべとしての生活に送り出してくださいますようにお願いいたします。あなたから悔い改めたことを喜ばれ、そして本当に愛されている、そのようなものとしてふさわしい生活をここから私たちがもう一度始めることができますように、どうかあなたが扉を開き道を備えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。